そしてその彼らが集める、やがてこの雪の中に燃やされてしまう。そういう聖書は何とも言えない厳粛なものをしたと書いてあるんですね。皆さん、これが私たちの信仰の中でありますね。しかし最後に良い訪れが聖書の中には記してあるわけです。福音、誰にとっても信じ受けたものは素晴らしい訪れ、良い訪れが、それがイエス・キリストの良い知らせ、それが福音でありますね。さて、ようやくの最後に、このところを見て、お話を終わりたいと思いますが、エルサレムに近いベタニア村のこの3人の兄弟がいたわけであります。ヨハネ福音書2章、マルタとマリアとラザロであります。で、弟のラザロがですね、病気になったのか何か分かりませんけども、あ、ごめんなさい、病気になったんですね、死にそうになった、死ぬ病を、その11章の一節に、さて一人の病人がいた、次の前のページです、11章の一節に、ヨハネ福音書2章、さて一人の病人がいた、ラザロと言い、マリアとその姉妹マルタの村ベタニアの人である。このマリアは主に香油を塗り、自分の髪の毛で主の足を拭いた女であって、病気だったのは彼女の兄弟ラザロである。姉妹たちが人をイエスのもとに遣わし、主よ、ただいまあなたの愛しておられる者が病気をしていますと言わせた。イエスはそれを聞いて言われた、この病気は死ぬほどのものではない、それは神の栄光のため、また神の子がイエス様ですが、それによって栄光を受けるため、この病気は死ぬほどのもの、死ぬほどのものというよりは死をもって終わるものではない、これが正しいんです。死をもって終わらないのか、ね、こういうことになる、死なこと。そして次のページ、158ページ、6節、ラザロが病気であることを聞いてから、なお2日そのおられたところに滞在されるね、すぐにイエスを駆けつけなかった以上だったんですね。そして17節見てください。さてイエスが言っておられ、ついにメダル村に行かれた時には、ラザロはすでに4日間は墓の中に置かれていた、死後4日であります、もう死んでしまった。イエスの子孫にですね、来てくれなかった、奇跡を持って癒してくれると頼んだんです。ご弱で言いませんでした。イエス様はこの3人の姉妹兄弟を愛していらっしゃいました。この兄弟たちイエス様はどのように愛しておりますでしょうか。ですが、たった一言、主よ、あなたの愛していらっしゃるものが病気です、これで十分だ、ここまでイエス様は来なかったんです。来てくださったんですけど、死後4日ですよ。この4日というのはヘブル人の間でとても大切なんです。3日というのはね、イダリアの被災をそのまま一つです。蘇生するかもしれない。昔いろんなお医者さんたくさんいて、薬医者もたくさんいたわけがあります。死んだと宣言されてもですね、1回やってることもあったもんですから、3日、3日過ぎからもこれは死んだという。これがイダリアの習わしであります。そして3日目に彼は確かに死んだということで墓に葬られ、さらに1日かかり4日で丁寧な話であります。で、イエス様が来られた時に、イエス様が来られましたよということを弟子が教えてくれて、そしてマルタが迎えに行きます。迎えに行きます。21節。マルタはイエスに言われた。最初のことは、主はあなたがここに行くとさったら私の兄弟は死なかったでしょうし、ね、こういう言葉が出ますよね、当然ね。その時にイエス様は死なことをこのマルタに言われた。それが今日読みにいただいた中心部になるんですね。23節から。イエスはマルタに言われた。あなたの兄弟がよみがえるならと言われた。復活するぞ。マルタは言います。終わりの日のよみがえる時によみがえることは存じております。やがて彼が死んでいる者は死んでも生きる復活の日があるんだというね、そのことをね、マルタは言ったんです。そのことは知ってます、そうです、死んでます、でも今つらい、今ラザロ最後の弟を失う。さらにイエス様に言われます。25節、イエスは彼女に言われ、私はよみがえりざる命だ。さあ、中心的なことはここに出てきます。私はよみがえ ぱ死だということは非常に強調されます。我こそ、私こそは、よみがみそのものなんだって言いますね。私の私は、私こそはよみがみだ。命や。そして、私を信じる。この命につながるのは、信じるというのは結びつくこと。信頼して結びつくこと。たとえ、死んだとしても生きる。復活する。また生きていて私を信じる方はいつまでも信じない。あなたはこれを信じる。マルコは信じる。あなたはこれを信じる。マルコは言います。主よ、信じます。主よ、信じます。こういう話。イエス様は、その生涯の中で多くの奇跡をなされました。その奇跡の中で最大のものは死人の蘇りですよ。水の破いたり、あの人の5000人以上の人たちを仲間を刺したり、毎月の足の形として毎月の西の方を目を開けた、その場合ですよ。いろんなことを刺して山に出し、隠れに出し、いろんなことを刺して相変わりに変われてるんですよ。至る所で会いませんでした。奇跡じゃないのです。しかし最愛の奇跡というのは死因の蘇りです。福音書の中に少なくとも3つ出て、3回のことが記述されます。3回。記述は3回、3人の人を生き返らせる。どれも感動的な場面ですね。一人は苗の山の息子の蘇りです。延べ送りにされている。葬列に近くに行かれたイエス様が板のそばで泣き続けている母に向かって泣かないでいなさいとおっしゃいました。それは死んでいた若者を生き返らせて母に帰るからそれ、そういうですね、仲間の面で葬列、葬式の列の中で、つまり遺体を埋めます。もう一度龍一さんが少女の蘇りです。イエス様は主母に娘は死んだのではない、眠ってるだけだと言われました。周囲にいた人たちはみんな笑ったんです。ひそかに笑ったんです。確かに娘は死んだ、死んだ、分かっている。しかし、娘の置かれた部屋に、娘の父と母を一緒に入られている人が、少女に向かって、一言、たるたくん、たるたくん、少女を起きなさい、言われました。すると少女に一緒に繰り返したんです。驚いている父と母に、何か食べ物を少し与えてくださいと言っていました、ね。そして3人目は、ラザロです。この場面です。主はラザロが死んで4日経ってからラザロの墓の前に立たれたことに書いてあります。その時、キリストが激しく感動し、涙を流されました。涙を流されました。聖書中ですね、聖書の中で一番短い35節のこと、35節、イエスは涙を流された。短い、一番短い句、イエス様はラザロの墓の前に立ち、巨大な泣き、大人たちが泣いているのをご覧になって、激しい感動を覚えられて、同時にイエス様は涙を流され、隠されませんでした。そのイエス様の涙を見た人たちはですね、ああなんと彼を愛しておられたものだと言いました。しかし、あの文字の目を開けた人も、ラザロを生かすことができなかったのだ、と言ったのだ。イエス様は、墓の入り口を塞いで大きな石を取り除けと命じられました。マルカは、主よ、それはできません。もう、臭くなる、刺繍がしますから。そうですね。道がそういう人などを見るのは辛いことですから、そんなこと。だから墓を取り除いたのは関係のない人が取り除いた。戸棚のような中に、そこに、それがユダの墓なんですが、遺体が安置、処置されて安置され、入り口に大きな石が転がしてた。その石を何かで転がしたんですね。そして、イエス様は墓に向かって大声、ラザロを出てきなさいと。その時、死んで4日経っていました。